もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
最初に年齢を教えてください。
79歳です。
79歳？
はい。
ご主人は？
離婚しました。
あ、そうですか。何年前ですか？
はい、40代ぐらいの前。
というと、もう40年近く、お一人ですか？
はい。
お子さんは？
2人います。
それは今一緒に住んでんですか？
長男と一緒に住んでます。
長男と一緒、はい、長男は何歳ですか？
48です48歳。
はい。お孫さんは？
孫は4人います。
一緒に住んでんですか今？
いや、住んでないです。息子は離婚しました。
あ、そうですか。そして今お二人ですね。
はい、
はい、わかりました。それで今日はどんな相談ですか？
はい、どうやって生きていいのかわかりません。
どうやって生きていいかわからないと、はい、もう79歳、
はい、
長い人生でね、
はい、
もう死ぬのも辛いし生きているのも辛いし、もうどうしようもないっていう、
は
い、
昔自殺未遂をしました。
何歳ぐらいの時ですか？
10年ぐらい前です。
10年前。
はい。
じゃあ70歳前後ですね。
はい。
で、今はどんな感じ？
死に死にたい気持ちは変わらない。
はい。
変わりないです。
ちょっとごめんなさい。
ごめんなさい。脳梗塞で言葉がうまく喋りません。
脳梗塞ですか。
はい。
そうすると、なんて言ったらいいのか。この世に神様がいる、仏様がいると言うけれども、
はい、
神も仏も冗談じゃないと。そういう気持ちですか、今。
そうですね。毎日お願いしてるんですけど。仏様の前で早く迎えに来てくださいってお願いしてるんですけど。
迎えに来てください。
はい。
まだ余裕があるんですね。
そうです。
本当に苦しい人っていうのは神というか仏を恨んでる人が多いですから、この世に悪魔しかいないと、そんな風に言う人が多いんですよね。
また行きたいんですかね。
うん、まだ迎えに来てくださいっていうのは、神もいるし仏もいるんだということを信じているですね。
そうですか。
僕が実際自殺した人たちとの話を伺うと、みんな大体神というか仏がいるはずないと、いるっていうやつはみんな叩き殺してやるっつって、
はい、
ものすごい憎しみを持ってる人がみんななんですよね。
はい。
でもあなたの場合にはまだこの世の中には神もいるし仏もいるんだということですね。はい、
そうですね。
10年前に自殺して未遂で、それからずっとそういうようなあれですか、仏様助けてくださいという叫び
かもしれません。
そうかもしれない。
はい。でも何もしてくれない。
それで今48歳の息子さんとの話はどうなんですか？
あまりしないです。食事の時だけ、あとは全然全く別です。そういう話はしないです。
話はしないですか。
さあ、一日一日を手いっぱい生きなさいと言われます。
そうすると、あなた若い頃からこの世に神も仏もいないと、そういうような考え方であったわけではなくて、
はい、
最初はごく普通の若者だったんですか？
はい。
いつの頃からですか？
そうですね。もう40代ぐらいの時です。
40代ぐらいの時ですか？
はい。
と、40代の後半ですね、離婚したのは。
はい。
と、離婚が非常に不幸だったということですか？
いや、もうそれはそれでよかったんです。最近にお金借りて追い込まれてしまったことがあります。
わかりました。それじゃあ今日の相談というのは、
はい、
とにかく今は48歳の息子さんと2人で住んでいるけれども、はいはい、もう神様助けてくださいと、私はもう死にたいですと、はい、どうかしてくださいという電話ですね。
そうですね。
はい、わかりました。はい。今日はスタジオでですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃっているのでお話ししてみてください。
こんにちは。
こんにちは。
脳梗塞で倒れられたのはいつ頃なんですか？
2,3 年前です。
ああ、そうですか。それによって前よりももっと辛くなりましたか？
不正になりました。
うん。 そうですね。
あまり喋れません。
はい。ご飯の時しかね、
はい、
ご長男と顔を合わせないってことですけど、
はい、
何かお話ししたりっていうことはあるんですか？
いや、そんなに話すことはないです。
息子さんは前からそんなにずっと無口な人なんですか？
はい。
他にね、あなたはね、
はい、
誰かお話しするような、例えばご兄弟とか。
誰もいません。
いないんですか？
はい。
そうするとずっと一人。
はい。
それはね、やっぱりちょっと辛いかもしれませんね。
そうですね。
今はね、例えば介護だとかのことでね、
はい、
ヘルパーさんがお家入るとか、
はい、ヘルパーさんが週に2回入ってもらってます。
そういう方とはお話ししますか？
はい、します、
うん、そういう方とお話しすると少し気が晴れるでしょう。
そうですね、
うん、
ありがたいです。
あなたは身の回りのことはご自身でおできになるんですか？
はい、自分でします。
ああ、ご飯を作ったりは誰がしてるんですか？
お弁当を取ってます。
ああ、そうなんですか。
ご飯だけ炊きます。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、なかなかね、お体も不自由で、
はい、
その上お話しする人が周りにいないとね、
はい、
それはね、やっぱりちょっと辛いかもしれませんね。
そうですね。
例えばね、介護の関係で、
はい、
デイサービスとかね、
はい、
そういうところを利用できないんですか？
あ、利用してます。
そういうところに行くといろんな方に会うでしょ？
そうですね。
ね、
あまり話すことないです。
でもそこでは体動かしたり体操したりね、
はい、
それは少し楽しいんじゃないですか？
そうですね、
うん、
はい。
周りの人とお話ししないのは何か理由があるんですか？
苦手なんです、話題がないから。私自身
でもほら、中にはね、割とお話しするのが好きな人がいて、
はい、
話しかけてきたりっていうことないですか？
はい、あります、
うん、そういうのをね、別に自分の方から話さなくても、
はい、
そうですね、そうですねって聞いてるだけでも楽しくないですか？
楽しいです、
うん、そういうところ行く機会を利用して、
はい、
急にね、あなたの方も性格が変わって明るく喋れるようになるなんてことはないと思うんですけど、
はい、
そんな無理なことは考えちゃダメですけど、
はい、
人様のお話聞いてるだけでも楽しいならば、
はい、
そういうところへ出かける機会がもっと多いといいですね。
そうですね、
うん、
もう足が悪いから家から出ません、一歩も。
あ、でもデイサービスなんか行くときは迎えに来てもらえるんですか？
迎えに来てもらってます。
あ、まだね、体が動くのだし、ご自身でできることもあるのでね、
はい、
施設っていうか、そういう老人の方が集まるようなところへ入るっていうことはないかもしれませんけど、
はいはい、考えてます。
できるだけね、
はいはい、
人がいるところに行く機会があった方がいいみたいですけど、
はいはい、
デイサービスなんかの提供があるときにね、
はい、
そういうことを少しお話になったりしてね、
はい、
何かそういう機会がありませんかねとかね、
はい、
私がどこか行くところがありませんかねとかっていうようなね、はい、ご相談事っていうのはしてみたことありますか？
いないです、
うん、まあ、もちろんすぐね、そんなのは、はい、右から左にありますよってことはないと思うんですけど、
はいはい、
そうやってそのあなたの悩みを誰かに聞いてもらうっていうことでもね、
はい、
だいぶ気が晴れるんじゃありませんかね。
はい、そうですね。
誰とも喋らないでね、お家に一人でいて、
はい、
どこも出かけられないでいると、
はい、
もう考えることがもうね、決まりきってきちゃうので、そうするともうつまんないし嫌だし死にたくなっちゃうってね、
はい、
そのあたりに原因があるんじゃないですかね。
そうですね。
あとね、ご長男がもうちょっと自分に優しくしてくれたらなっていうような不満がありますか？
優しいです。
あ、優しいの。
はい、お買い物を一緒についてしまいます。
それなら死にたくなる必要ないじゃないですか。優しい息子さんと一緒に暮らしてるんですから、
はい、ありがたいです
ね。
感謝しないといけないですね。
うん、だって自分で産んで育てた子供なんですから、
はい、
何にも喋ってくれなくったってじわじわと可愛いなと思うでしょ。
はい、
そう思うとそんなに死にたいなんて考えなくてもいいんじゃないですか。もっとね、楽しいことしたいなって毎日考えて、
はい、
例えばさっき言ったように今日はデイサービスに行けるとか、
はい、
今日はヘルパーさんが来てくれるとかね、
はい、
今度デイサービスに行った時にそこの人に自分のことちょっと聞いてみようかしらとかね、
はい、
そんなことをいろいろ考えて、もう少し自分にはちゃんと今度することがあるっていうふうに考えてるとね、
できる ればいいですけど、なかなか自分からは、
まあ、自分からはできないって言ってると、はい、何もすることがなくなっちゃうからつまらないじゃないですか、
はい、
難しいけどできるかもしれない、やってみようかなって悩むだけでもね、
はい、
それも一つのやることですから、
はい、
それを考えてみて、ああ今日はやっと言えたみたいなことでもすごく楽しいでしょ、
はい、そうですね、
だってできなかったことができるんだから、
はい、
もうそんなね、すごく毎日毎日笑いながら起きてね、ニッコニコやりたいことできるなんていう人生は一回も今までなかったし、
はい、
これから先も一回もないのでね、
まず笑うことがないです、
まあ笑うってね、そんな朝から晩まで笑ってる必要はないんだけど、はいはいはい、テレビの中で言ってることが面白くて笑うとかね、
はい、
人の言ったことが面白くてちょっと笑うとか、
はい、
もうそれでも十分じゃないですかね。
そうですね、
うん、はい、クスッと笑ったり、ちょっとあ面白いって思ったらね、はい、こんな面白い話してくれたこの人がいてよかったなって思うと、
はい、
少し楽しくなるじゃないですか、
はい、
ちょっとのことの積み重ねでしかね、
はい、
毎日のことなんてないので、ちょっと嬉しいことがあれば、自分は得したな、自分は幸せだなと思えますよ。そう思えば、また明日も何かいいことあるかもしれないなって思えるでしょ。
そうですね、
うん、
はい、
だから仏様にね、手を合わせるときには、はい、迎えに来てくださいじゃなくて、今日もちょっと楽しいことがありました、明日もあるようにしてくださいって拝んだらどうですか。
はい、
あのね、気の持ちようっていう言葉があってね、その言葉
は
ちょっと軽々しいと思うんですけど、
はい、
結構ね、力を入れないと気の持ちようって持てないのでね、
はい、
気の持ちようよくしようって努力してるとね、
はい、
ちょっとずついいことがあるっていう感じだと思うんですよね、
はい、
だからね、ぐっと力を入れてね、今日も一つぐらい何かいいことがあるかもしれない、あったってね、
はい、
そんな風に考えてると元気も出るんじゃないでしょうかね。
そうですね、
うん、
はい、
加藤先生もちょっとおっしゃってたようにね、
はい、
そんなにあなたはね不幸せな人ではないんだと思うんですよ。
そうですか、
うん、だってまだお迎えに来てくださいって言ってる間はね、
はい、
それはまだ余裕ですよ。本当に余裕があるってことは、力を入れればね、今日も一つ楽しいことがあったって考えられるってことですから、
はい、
それを見つけて考えてる時の方がずっと幸せなので、そんな死にたいなんて考えなくても良くなると思いますよ、
はい、
頑張ってください、
はい、ありがとうございました、
はい、
いい話伺いましたね、
はい、よかったです。
大迫先生のおっしゃったことを実行していけば、どんどん人生は開けていって、はい、あ、こんなに人生って意味の深いものなのかっていうふうに思うようになると思いますよ、
はい、
であなたまだね、
はい、
かなり心にゆとりがあります、
はい、
っていうのはね、例えばあなたアメリカで銃で無差別に人を殺す事件が起きますよね、
はい、
その人を無差別に殺す人の気持ちっていうのは、どいつもこいつも誰でもいいから、とにかくみんな殺したいっていう、そういうその憎しみの塊になってるような人が多いですから、だからそれから考えたら、
はい、
反発しないで聞いてること自体が素晴らしいことなんですよ。
ありがとうございます。
あなたの場合にはまだまだ心にゆとりがありますので、
はい、
これからね、
はい、
人生の苦しい時期を乗り越えると成長するんですよ、人間が、
はい、
だから今あなたは自分は成長する機会に出会ってるんだというふうに考えてみてください。
はい。
よろしいですね。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
はい。苦しみは人間が成長する機会です。